はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今年度のテーマは主の呼びかけに応えるということで、皆さんでご一緒に歩んでいます。で、暗唱聖句といいますか主題聖句はそこに右前の方に出てますので、ちょっと一緒に読んでスタートしていきたいと思いますけれども、よろしいですか。いきます。せーの。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。はい、これが、今年度の主題聖句になりますね。神様は私たち一人一人を選んでおられます。これが大事な今年心留めていることですね。私たち一人一人は神様によって選ばれています。ここに皆さんがいるということも神様から導かれていることですよ、そういうことですね。それぞれ自分の意思で教会に集まってきていますけれども、それは神様があなたを選んで呼んでおられるのだということを今日は心に留めたいと思います。で、今日の箇所でもイエス様に呼びかけられている人、そして答える人が出てきていますね。有名なサマリアの女と呼ばれているサマリア人の女性の出来事です。で、ただですね、この人の場合ちょっと今までと特徴が違うのは何かと言いますと、今までは多くの場合はですね、すでに信仰を持っている人が、神様の呼びかけに応えるっていうお話が聖書の中で特にたくさん目を留めてきましたね。アブラハムの生涯なんかを見ていましたけれども、アブラハムさんは神様を信じていた、そして神様からなかなか難しいことを言われても応えてた、そういうことだったですね。ところが今日のこのサマリアの女性の場合はだいぶ違うんですね。なぜならイエス様のことをおそらく知らなかった人ですね。信じるどころか会ってもいなかった人、この人にイエス様が出会って、そして呼びかける、語りかける、また彼女は答える、そういう出来事のところを見ていくわけです。で、特にですね、今日読んだこの15節までの間ではイエス様の3つの呼びかけと言いますか、メッセージと言いますか、実際に話している言葉が出てきますので、ここに一緒に注目をしていきたいと思います。で、このイエス様の呼びかけ、語りかけに対して、サマリアの女性も返事をしていくわけですね。で、これがなかなか噛み合ってない、ここもなかなか面白いところですね。前回ニコデモの箇所のところメッセージなされましたけれども、これもちょっと噛み合ってないところがね、面白かったポイントだったですよね。今日のサマリアの女性とイエス様のやり取りもなんかちょっとね、微妙にずれているように感じる。でもそこにイエス様の伝えようとしていることとか、深いメッセージがあるわけですね。そこのところに特に目を留めて、一緒にイエス様の呼びかけに耳を傾けたいと思います。ぜひ、サマリアの女性に語られてますけれども、それぞれのイエス様のメッセージ、言葉が今日私たちにも語られている、そう思ってぜひ読んでいってほしいと思います。ということで、では1個目いきましょう。7節から9節、ヨハネ福音書4章の7節から9節のところを開いている方はどうぞ声を出して読んでみてください。ご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。では7から9を読みます。せーの。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると書いてあります。全部読んじゃいましたけれども、この中でイエス様の言葉、イエス様のメッセージ、呼びかけが最初のところに出てきましたね。イエス様は最初何と言ったでしょうか。この女性と顔を合わせて一番最初に言ったことは何だったでしょうか。それは7節に出てくる水を飲ませてくださいということですね。水を飲ませてください。とても不思議な呼びかけなんですよね。水を飲ませてください、でイエス様の呼びかけは始まるわけです。なんでそんな不思議かと言いますと、まず一つはですね、おそらくイエス様はそんなに喉乾いてないんじゃないかと思うからですね。なんでかって言いますと、この後いっぱい喋ってるからですよ。 イエス様はずっと喋ってるからですよね、おそらく飲んでないですよね。あのサマリアの女性もこの後会話に入っちゃって全然水飲ませる気配ないですから、まあ、飲む会話間もないままずっと喋ってますから、まあ、そんなに喉渇いてなかったんじゃないかなって想像できますね。また何よりも不思議なところは何かっていうと、この状況自体なんですよね。それは今読んだところにもこのサマリアの女性の方が困惑している姿から分かります。ちょっと説明をしますと、普通じゃないことが起きてるんですよね。まず第一に民族が違うんです。イエス様はユダヤ人でしたね。そしてこのサマリアの女女性は名の通りサマリア人という、まあ、そういう民族であったということです。でこの2つの民族はですね、旧約聖書の方を見れば分かるんですけれども、もともと同じところから端を発していて、途中でこう分かれていってなかなか難しいことになっていった、そういう民族同士なんです。ですからすっごく仲が悪いというのですよね。まあ、他のところを読んでいても分かるぐらい、ユダヤ人とサマリア人はとにかく仲の悪い民族同士だった。しかもさらに加えて言うと、イエス様は男性で、このサマリアの女は当然女性であったということですね。まあ、当時の社会の環境の中で、急にですね、男の人が女性に声をかけるっていうのはまあまあそんなにないわけですよね。まあ、ですからもう二重に三重におかしな出来事なわけです。どうしてユダヤ人のあなたが私の女性で、サマリア、しかもサマリア人の私に声をかけてきたんですかって、びっくりして旧説のところに書いてあるわけですね。しかも水を飲ませてくださいだなんてと言って、どうしたもんかって驚き、慌てている、戸惑っている、そういう姿が分かります。ポイントはですね、まさにその彼女の疑問ですね。どうしてそんなあなたが私に水を飲ませてほしいと言うんですか。どうして、そう聞きますよね。なんで急にあなた私に声をかけてきて水飲ませてほしいなんて言うんですか、というふうに言うわけです。どうしてでしょうか。これが今日の第一のポイントですね。答えを先に言ってしまうならば、一言で言うと、それは彼女の本当の渇きを癒すためですね。これが答えだと言っていいと思います。どうしてこんな変なことを急にするんですか。びっくりしました。何ですか。それはあなたが癒されるためだ、あなたの渇きが癒されるためだ。それはこの先を見ていけば明らかであるわけです。実は彼女は渇いているんです。それは喉が渇いているという意味ではありません。もっと奥底の深い、人間の奥にある渇き、上渇きですね。ちょっと6節にヒントがありますので、一緒に6節を読んでみたいと思います。開いている方はどうぞ読んでみてください。6節ですね。いきます。せーの。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。ポイントは正午ごろのことであるということですね。イエス様はこの井戸のところに一人で待っていました。彼女を実は待っていた。正午ごろにこのサマリアの女性はやってきた。これがですね、不思議なことなんです。なぜかというと、井戸は女性たちが水を汲みに来る場所、当時の社会の環境の中でそうだったですね。でも正午に来る人はいないんです。なぜか、暑いから。もう理由は簡単です。暑いこの時間に、大体みんなそうじゃないですか。日中に散歩に行かないでしょ。お散歩行くとしても、明け方か夕暮れに行くと思いますよ。同じように女性たちが水汲みに出るって、外出る仕事するときは普通はね、まだ暑くない時間帯、太陽が昇りきってない時間帯に降ってきてね、でそこで井戸端、文字通りの井戸端会議もして、で水汲んで帰っていくわけですよね。ところが彼女は正午に来るんです。どうして。なぜかっていうと、人に会いたくないからですよ。それこそ朝とか夕方とか人が集まる時間に行くと井戸端会議が始まってるわけですよね。彼女はどうしてもそこに行きたくなかったんです。なんででしょうか。それ理由があるわけですね。今日の読んだところのもうちょっと先のところ行きますと、イエス様がそのことを言い当てているところが出てきます。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたありのままを言ったわけだと、そういうふうに言い当てていますね。彼女はどういう理由かわからないけれども、今まで5人の夫がいて、今連れ添っている男性は夫じゃない。だいぶ複雑ですね。何があったのか分かりません。死別したのかもしれないし、あるいはちょっと道徳的に問題のある生活をされていたのかもしれないし、なんだか分かんないけど、ただ一つ明らかなことがありますよ。彼女は渇いていたということですね。それは心の奥底で、魂で、あるいは霊で渇いていた ということですね。そしてイエス様はそのことを知っていました。だから彼女のところに来たわけですね。どうして知っていたと言えるでしょうか。それはイエス様がイエス様だからでも答えですけれども、ちょっと4節を見てみましょう。いきます、せーの。しかしサマリアを通らねばならなかった。はい、こう書いてあります。サマリア人の住んでる地域を通らなきゃいけなかったって書いてあるんですけど、まあ、ひょっとしたらね理由があるのかもしれないんですけれども、でもですね、普通に地図を見る限り、これの前のところに書いてあるルートを見ると、別に通らなくてもいいんですね。なんだったらそれ最短ルートではないわけですよ。でも聖書には通らなければならなかったって書いてあります。なんででしょうかね。まあ、普通に考えればそれは彼女に会わなければならなかったからということですよね。ここに用があったから来たということになるでしょう。イエス様はここで彼女に会って、そして彼女の渇きが癒されるということのためにここに来られたということです。そして水を飲ませてくださいとイエス様は呼びかけた。まあ、これが今日私たちにも呼びかけられている問いかけといいますか、呼びかけですね。水を飲ませてくださいとは本当におかしなことです。乾いているのは彼女なのに、イエス様は水を飲ませてくださいと頼んだんです。おかしな話ですね。それは何でかといえば、彼女が心を開いて、そして自分の渇きを自覚して、イエス様の救いを受け取ろうとするためですね。そのスタート地点にイエス様は水を飲ませてくださいって言ったんです。それはですね、今日はいい天気ですねっていうのとは違うんです。明らかに意味が違うんです。だいぶなんか雲行きが怪しいですねとか、まあ、大体私たちね、そこから入りますよね。普通ね、誰か普通、まあ、でも人によると思いますけど、でも大体こう天気の挨拶とかから始まるわけじゃないですか。でもイエス様は水を飲ませてくださいって言ったんです。人間はですね、まあ、多くある傾向ですけれども、人から何か頼まれるとその相手より優位に立つことができます、ね、だって頼まれてるんですから、おそうなん、じゃあやってやろうかって、もうこの時点でその立場の優位性が確立するわけですよね。で普通はですね、大抵の人間はできたら相手より優位な状況で関係を作りたいと思うわけです。それね、わざと心の中で思ってなくたって、みんな自然と そっち側の方に動いていくんですよ。まあ、あの最近ではですね、あのマウンティングっていう表現があるんですけれども、あの他の人より圧倒的優位に立とうとする行動のことを言うわけですよね。まあ、そういう傾向、まあ、それはちょっと悪意に満ちてますけれども、普通の人間にもそういう傾向があるということですね。だからイエス様のこの最初の呼びかけは不思議に満ちてるわけですよ。水を飲ませてくださいとユダヤ人の男性がサマリア人の女性に言ったわけですよね。何でしょうこれは。普通逆なんですよね。だってこの異様な状況で異様な男性が水を飲ませてくださいって言ってきたら、もうこれは完全に彼女が優位になるわけですよね。うん、もう何だったらあの誰か助けてって呼ばれちゃうかもしれないぐらい、そういうようなところだと思います。なんでそうするのか。イエス様はへり下って、そして彼女に話を聞いてもらうためにそうしたわけですね。なんて不思議なことでしょうか。乾いているのは彼女なのに、助けを求めているのは彼女なのに、イエス様は水を飲ませてくださいと言ったんですね。彼女が心を開いて、そして上に立って話をすることができるように、とっても不思議なことです。でもイエス様はそういう方なんですね。イエス様はへり下った方ですよ。どれぐらいへり下ったかっていうと、もともと私たちを作られた神様なのに人間になるぐらいへり下った方ですよ。まもなくクリスマスが来ますけれども、クリスマスの最も大きなメッセージはそれですよね。私たちを作られた主が人となられたって、私たちのために人間にわざわざなられたって、それがクリスマスのメッセージですよね。イエス様は私たちよりもへり下られる方、誰より謙遜な方だからですね。彼女を、乾いている彼女を癒すために、助けるために、なぜか水を飲ませてくださいとイエス様が言われたんですね。まるで私たちに、どうか私の話を聞いてくださいと言ってるようではないでしょうか。これがイエス様なんだということですね。イエス様は私たちに伝えたいことがある。それを伝えるためならば、 それはイエス様が得することじゃなくて私たちだけが得をすることなんですけれども、膝をついてでもお願いします、聞いてくださいという方であるということですね。私たちはどうするでしょうか。イエス様の語ろうとしていることにどのように応答するべきでしょうか。ぜひそのことを最初思い巡らしたいと思います。さあ次行きましょう。続けて今度は10節から12節を一緒に読みたいと思います。2つ目のイエス様の言葉が出てきますね。10節から12節をちょっと長いんですけども一緒に読んでみたいと思います。いきます。せーの。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手においでになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。はい、このように書いてます。2つ目の呼びかけ、全部読んじゃいましたけれども、10節のところにイエス様の言葉が出てきますね。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたら、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことでしょう。まさに種明かしをしているわけですが、同時に大事なことを呼びかけていますね。私が何者で、私が何を与えようとしているか知ってたら、あなたはきっと欲しいと思うでしょうって、そういうふうに言ってるわけですね。私は何者か、私は何を与えようとしているのか、それをあなたが知ってたらきっと欲しいと思うと思います。そういうことを言っているわけですね。さあイエス様は何者でしょうか。第一の問いはこれですね。イエス様は何者でしょうか。それは聖書が語っているのは明らかなことです。さっきも言いました。主が私たちを作られた、主が人となられた方であるということですね。そして何を与えようとしているでしょうか。なんでわざわざ人間になってまで来て与えようとしているんでしょうか。与えようとしているのは生きた水だとイエス様は語っています。生きた水というのは肉体の渇きを癒すんではなくて、本当に私たちを満たす、癒す、渇きを本当に潤す、そういうものですね。それはイエス様ご自身であって、またイエス様の霊である聖霊だということですね。私たちがイエス様を信じると何が起こりますか。私たちが心の内にイエス様を迎えると、私たちがひょっとしたら気づいてもいなかった、でも本当の私たちの必要、渇きが満たされていく、潤されていく、またそれが癒されていくということを私たちは体験していくわけですね。そのことをここでは言っています。でも彼女は知らなかったんですよ。だから問い返すんです。その問い返しもですね、なかなか面白いですね。一体あなたは何者ですかって、私たちの父祖のヤコブより偉いんですかって言いますし、あと一番最初に言ったことが何より面白いですね。あなたは何も食うもの持ってないじゃないですかって言うんですよ。この食うものっていうのはどうも物の本によりますと、コップみたいな、要は旅に持っていく水筒みたいなもんだということですね。大体みんな旅をする人は持っているそうです。それはそうですよね。誰でもね、山登り行くとかどっか旅行行くって言ったら水筒持ってったりしますよね。それです。でイエス様はこの時に持ってなかった、多分弟子がね、町に買い物行ってるというか持ってったんじゃないでしょうかね。そういう状況だったわけですよ。で要は手ぶらでこの人、この井戸の脇に座ってて、暑い最中でやってきた私に急に声をかけてきたって、すごい変な人なんですよね。でもだから彼女は言うわけですよね。でもあなた何も持ってないじゃないですかって、組むのはいいけどどうしたらいいんですかって、それはもうもっともなね、そういうことです。でもこれがポイントなんですよ。彼女の疑問こそがポイントなんですね。あなた何も持ってないじゃないですかって、イエス様はですね、一見何も持ってないんですよね。イエス様は何も持ってないように見えるんですよ。これが大事なとこですよね。私たちは、信じたらいいことがあるんじゃないだろうかって思うでしょうかね。思うかもしれませんし、いいことあるかもしれませんけれども、ないかもしれないんですよ。大変ですね。私たちはイエス様を信じたらいいことがあるかもしれない、でも良くないこともあるかもしれないし、悪いこともあるかもしれないし、ですよね皆さんね。 そうだと思います私はそうです。ただね、これは私たちが何をいいことだと思って何を悪いことだと思っているかにはよりますよね。あ、なんかあの年末のジャンボが当たらないかなって、それがいいことだとしたらまあどうでしょうね。イエス様を信じて皆さん買ってみたらどうでしょうか。あんまり当たらないと思いますよね、はい。まあ、そういうことですよね。まあ、それは極端な例ですけれども、私たちはこうなったらいいなって、あなったらいいなとか、これ欲しいな、あれ欲しいな、あ、そしたら満ち足りるかもしれないな、こうなったら私ね人生が少し潤されるかもしれないなって思うかもしれないけれども、でもイエス様何も持ってないんですよ。だからそれ期待しててもくれないと思いますよ多分。あの ついでにもらうことあるんですけど確かに。でも基本的にイエス様は手ぶらで来ちゃうんですよね。実際は祝福がたくさんあります。それも皆さんご存知ではないでしょうか。イエス様を信じて歩んでいるときに、ああ、あれも祝福だったなって、これも恵みだったなって、あ、普通だったら思わないあれもすごい恵みだったなって、すごいことが私たちの人生の中に起こりますね。それも確かに経験する。でもそれを求めて与えられるわけじゃない。なぜならイエス様はいつも手ぶらでおられるからですね。でもイエス様を求める人は、イエス様が持っているものじゃなくて、イエス様を求める人は不思議と本当に乾いているものが癒されるんですね。私たちも気づいてないかもしれない、本当に必要なものが満たされていくんですね。その時にもう他のもの必要じゃなくなるということが起こるんです。この彼女はですね、この後そこまで今日読まなかったそこまで範囲に入れませんでしたけれども、最終的に水瓶を置いて町に帰っていっちゃうんですよ。もうあの多分忘れてったんでしょうね、普通にそうだと思います。でも昼の暑い最中に人目避けてまで来て、一番大事なのはそれじゃないですか。水が必要だったから来たんですよ、こんな暑い中に。でもなんかもう嬉しくなっちゃったのか、全部それ置いて帰っちゃったんですよね。で町の人たちに、多分この人救い主だと思いますって言って言い広め始めたって、この後のところで書いてますね。確かにそうなんです。イエス様は手ぶらだし、なんか私たちが求めているものを絶対くれるっていうわけじゃないかもしれないけれども、私たちも気づいてないかもしれないけど、本当にあなたに必要なものを与えてくださる方ですね。本当にあなたの渇きを癒す方ですね。イエス様を求める人は癒される、渇きが癒される、満たされる。ぜひこのことを皆さんも体験してほしいと思います。イエス様、どうぞあなたご自身が私のうちに住んでください。私はあなたを受け入れます。私を満たしてください。私の渇きを、渇きをあなたが癒してください。そう求めてイエス様を受け入れるならば必ずそうなる。そのことをぜひ今日体験してほしいと思います。さあ最後いきます。残る13節から15節のところをご一緒に読んで、今日の箇所の中での最後のイエス様のメッセージを聞きたいと思います。呼びかけですね。ではいきます。13から15、せーの。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。はい、こう言います。最後の呼びかけは、この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると、こういうふうに言っています。イエス様が与えてくださる、イエス様という存在が与えてくださる生きた水は泉となる。そして絶えず湧き出て私たちを満たし潤し、永遠の命に至るということを言っています。壮大なスケールですね。永遠の命にまで至ると書いてあります。さあ、生きた水っていう表現がさっきのところから何回か出てきましたけれども、一体何でしょうか。生きた水っていうのは、反対側にある言葉、対義語っていうとちょっとおかしいんだけど、生きた水じゃないものを考えると分かるんですけれども、生きた水じゃないっていうのは溜めてある水ってことですね。動きのない水ってことです。生きた水っていうのは流れてたり動いてたりする水のことを言います。ですからここでイエス様は泉だって言ってますけれども、泉っていうのはあの溜まり池みたいなのとは違って、どっかから湧き出てるんですよね。コンコンと湧き出ていて、でそれがもうずっと溢れているわけですね。満ち満ちていくわけですね。これ泉、生きたものです。ですからポイントはですね、どんどん溢れ出てきて、そして尽きないということ、それが生きた水 ということの、まあ、ポイントです。私たちは渇きがある、まあ、ひょっとしたらそれ幸いにして気づけるかもしれない。気づいたときに私たちは、まあ、無意識かもしれないけれども何かでそれを満たしたいと願いますね。でも物質的なものではまた乾くであるわけですね。このサマリアの女性も言ってます。主を乾くことがないようにもう汲みに来なくていいようにその水をください。まあ、なかなか素直な人だなと思いますけれども、まあ、ここに汲みに来たくないと思ってるんですか。それはそうですよね。もう乾かないようにしてほしいんですっていうふうに言うわけですけれども、まあ、そういうこととはちょっと違う。ただの水は喉の渇きを癒します。でもしばらく経ったらまた乾きます。皆さん朝お水かなんか飲みましたか。まあ、そのうち喉が渇くと思います。だんだんだんだんまた喉が渇いてくるわけですね。あるいは精神的なことでも同じかもしれません。ああ何か満ち足りてないなって、人生に欠けがあるな、ああ私乾いているわ、何か誰かが私を満たしてくれないでしょうか、何かあれが手に入ったらちょっとね、ほっこりするかしら、まあ、いろいろなことでね、思うかもしれないですね。ああ何か満ち足りた気持ちになったわ、あなたに励まされたわ、パワーもらったわ、ね、いろんな人がパワースポットを巡りますけれども、でもですね、やがてそれも乾く。確かにそうですね。これは言うまでもないんじゃないでしょうか。もっと言えば霊的にはずっと私たちは乾きっぱなしかもしれないですね。それを主は癒す、満たす、そしてそれは湧き手つきない泉であるということです。あなたのうちに主がおられるならば、イエス様がおられるならば、あなたは不思議と満ちていく。あなたのずっと欠けていたものはそれではないですか。それが湧き手つきない泉となってあなたのうちを潤し続けるということですね。これは本当にそうなんですね。求め続ける限り聖霊を求めなさい、そうすれば与えられるって、イエス様は求めなさい与えられるって、そういうふうに言ってますね。まさにそうなんですね。私たちが求め続けるならば、本当にイエス様をうちにいてもらい続けるならば、それは湧き手つきない泉となります。ぜひそのことも皆さんには体験してほしいと思います。それには何の区別も差別もありませんね。ただ求めるだけ、求めなさい、そうすれば与えられる、叩きなさい、そうすれば開かれるって、最後にイエス様は何て言いましたか。神様あなたを愛しているんだから聖霊を喜んで与える、イエス様を喜んであなたのうちに与えるって、そう約束しましたね。ですからそこには何の制限もなくて、ただ私たちが求めるならばいくらでも私たちのうちに溢れ流れる泉が出てくる、そう言ってるんですね。ぜひ今日イエス様を心の内に迎えて、また私たちが潤されるようにぜひ祈っていただきたいと思います。さあではいつものように御言葉の時を閉じて祈る時間を持ちたいと思います。それぞれ自由に総額に合わせて祈る時間を持っていただきたいと思います。まず今日のメッセージを振り返ってみると、第一にイエス様はあなたの前にへり下ってどうぞ聞いてくださいと語りかけていますね。その語りかけは何でしょうか。イエス様があなたを癒したい、その渇きを癒したいと思っているということですね。イエス様を求める人は幸いです。その渇きが癒されます。ぜひ今心を開いて、イエス様どうぞ私のうちに主として住んでくださり、私を満たしてください、そう求めていただきたいと思います。またそれは一過性のものでありません。あなたが求めるならばいくらでも湧いて溢れ流れ出てくるものですね。ぜひ私を満たしてくださいって、そういうふうに祈っていただきたいと思います。では、他にも自由に今思っていることや感じていることがあったら、どうぞ神様に語りかけてください。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。